はい、というわけでございまして、
はい、
今回は公開番組でお送りしております、
はい、
QIC ケムールインサイダークラブでございます。
おっ
さあ、ここのコーナーもお便りいきましょう、
はい、
こちらは、超地元
お、
熊本県熊本市20歳大学生、ラジオネーム古海商店街ユーザー、
もうありがとうございます。いつもありがとうございます。
公開録音いけないっす。
あららら、
家から徒歩5分圏内なのに。バイトが休めなかったのです。
らららら、
悔しい。いつか店長を殺してやる。殺意メラメラ。
ファイヤーですね。
これが聞かれたらすごいですね。
いやだ、どうしよう。
とりあえずお便りだけ出しておきます。よかったらネタに使ってください。
はい、ありがとうございます。
先日下通りを歩いていたら、キャンペーンか何かでバドガールが数名チラシを配っていました。
はい、
それぞれ綺麗なプロポーションのバドガールでしたが、
はい、
真っ昼間アーケード街の中だとなんだか違和感を覚えました。でもやっぱ目は引きますね。FMC の女性スタッフの皆さんもバドガールになってキャンペーンをやってみてはいかがでしょうか。
なるほど、
バドガール、バドガール
見たくねえだろうな、みんな。
いや、とりあえず、まあ、一瞬はね、
はい、
いいんじゃないですか。
一瞬ってなんだよ。
こう、長時間はちょっとね、はい、ね、ほら、よく長時間太陽は見ないでくださいみたいな。
なんだよ。輝きが、いけないかしら。
うん、そうそうそう。
どうも、どうも。
そういうことしとこうよ。ね、いや、ね。
いいけどね、別に。
どうですか、バドガールみたいな格好は、あれ、バドガールってどんな格好だっけ。あれレオタードでしょ、基本的に。
そうなんですかね。まあ、ボディーコンシャスなミニスカート、
ね、ミニスカートだっけ、あれ。あ、そうそうそう、そうだよね。
はい、
あ、ちょっと、あ、俺も見たんだ、これ。
あ、そうです。
ね、
バドガールを。
先週の月曜日だったかな。
お
そうそう、はい、月曜日だよ。なんかね、うん、夕方、仕事より歩いてたら、
はい、
いたんだ、何人か。
目撃しました。
うん、同じだと思うけど、なんだっけ、あれ。熊本阪神デパートかなんかの。
あ、そうそうそうそう、
なんか、ビアガーデンかなんかの、なんかチラシ配ってる人で、
う
ん、でなんか俺も近づきたくなかったから。
そうですか。
なんか俺配ってるの嫌いなのよ、なんか。
あ
うん、だからテレクラの何ティッシュとか配って
る、うん、はいはい、
もらわないもんな。
あ、そうですか。
うん、なるべくこう避けていって、うん、向こうが接近してくると同じようにこう距離を保つというね、なんかことをやりました
よね。
バドガールがいて、
うん、
なんか配ってるなとか思ったら、なんか明らかにこうちょっとホームレスチックな、
うん、
なんかおっさんがスーッて近づいてって、うん、こうなんか話しかけてるのよ、うん、で多分そのバドガールの心の中は、
はい、
おっさん早く向こう行ってくれっていうのがあると思うんだけど、一応営業スマイルって正面を語ってるとこ見て、あ、はあ、大変だなプロ、
大変ですね。
思いましたけどね、
はい、
というやっぱでもああいう日真っ昼間往来の真ん中でああいう格好するっていうのは結構勇気はいるだろうね。
うん、
ねえ、
いると思いますね。
俺もオーライの真ん中で、はい、ふんどしなことはありますけどね。
あるんですか。
ありますよ。
あるんかい。
うん、まあもっと言えばオーライの真ん中で何も着なかったことがありますからね。
ダッシュしたんでしたっけ。
ストリーキング
ストリーキングですね。
ですか。
有楽町で、
それは何故に。
いや、これはもう有名な話ですけど、それをやるとまあとりあえず立派な人になれるという認められるという伝説がございまして、
ジンクス
です。で当時有楽町にあった某放送局の、
はい、
前あたりこうねタレントの出待ちがいるわけじゃないですか、
うん、
ね、
いるんだ。
警備員もいますけど、う
ん、ね、捕まるよ。
そのちょっと見えないところまで行って、
うん、
でみんなから頑張れとかって言われて、
みんなの応援を
一応3名、
うん、3名
で一緒に一斉に
こう裸野郎が走ってく
る。もう全裸になりますね。もうなんか裸のララですって感じね、よくわかんないですけど走り出しましたね。もうね、なんか あれを思い出すと本当何でもできるね。
あでしょうね。
うん、ええ、よくあれは捕まらなかったなっていうふうに思いますね。
え、警備員来ませんでしたか。
警備員は気がつかなかったです。
あそうそう、
ね、終わった後から笑われましたけどね。
そうですか。
うん、うん、その頃はね、まだね、時代がもう最後のいい時代ですよ。
うん、
なんかそういうのが許された時代っていうか、許されたかどうか知らない
けど、ま
あ、
笑われたぐらいで。
そうそうそう、だって当時放送局住めたもんね。 ね。
あ、俺は住んでたんですか。
俺住んでたよ、放送局に。事実上今日は LF で明日は CX で、で、
ペンキン、
どっかこう廊下のソファーとかでこうね、であとあの宿直室入ったりとか、あの風呂もあるし、うん、で食堂あるでしょ、はいはい、放送局はちょっとしたこう生活空間になりますよね、
う
ん、は
い、そうですね、
で服がないなと思えば衣装さんとこに行
ってすごい、ね、
衣食住が全部揃って
る、ね、そうそうそう、うん、食券盗むこともできるし、他のスタジオとかでパッて見て、はい、あ、ロケ弁っていうかそのほら中の弁当が必ずほら多めにあるから、はいはいはいはい、こそっとこうね、あ、ここのスタジオはマイセンのとんかつだとか思って持ってくるわけですよ、けといて、はい、やっぱ番組によってほら落差が激しいから、はいはいはい、弁当の
金あるところとないところ、
うん、にかかってるわけですね、
うん、一番ひどいところだとね、こうなんかおにぎりとか、は
い、え、貧富の差がタレントもですか。
お、もちろん一緒です、
全員ですか。
あ、もうだからそれを見ると、うん、あ、この番組もうじき終わるなってわかるわけです。
なるほど、
だから弁当がねグレードアップしていく番組があるのよ。
ほー、あ、
これはすごいなって、だからそこのスタッフになりたいとかみんな思うんですね、はい、だから、
本当で分かるん
ですね、そうです、放送局でやっぱり基準となるのは弁当ですね、
はい、食
金額弁当、
だから私福岡で番組やってた時本当辛かったですね、もう弁当にね370円しかお金かけられなくてねもう弁当屋にも頼む、これでお願いしますって、ね、頭下げてやってましたけどね、あの、それを思い出すと非常にこう鬱な状態になって
ね、忘れましょう、もう、は
い、もうすでにバドガイルから、バドガイルから話が出てますけど、
伝統話になっ
ちゃったね、なんかそういうコスプレみたいなのはどうですか、なんか、なんかお便りでありましたね、なんか今日来てましたよ、なんか、コスプレしたらしてくださいっていうのがなんか来てます
ね、
ちょっとしようかなと思ったんですよ、
はい、コスプレを、
あの、一応カツラを持ってるんで、カツラかぶって、はい、で着物を着て、
なるほど、
で、あの、一応小道具として、あの、この間いただいた十手が
十手が
今日あのちゃんとスタジオに持ってきてまして、
十手が
出ました、十手、
今日も十手を持ちながらあの番組をお送りしてます。
キラッと輝く
もう本当にありがとうございます。
手持ちですね、
よかったよかった、
すごいですよこれね、こう鹿児島市からです、はい、鹿児島市かな、どこかわかんないけど、あっちから
送っていただきました、
ね、豊島村まで行ってまた熊本に戻ってきたという数奇な運命を辿ったちってです
から、ね、長い旅
してますね、これを今持ってですね、はい、あのやろうと思ったんですけど、うん、ね、あのそこそこ今ね、お客さんが入ってくれてるんで、
そうです、そうです、
またあのこの間の12月のイベントみたいにスカスカの状態になってしまいますと、そこでそういう格好で出てくるとすごい寒いような感じですね、
涙がね流れるよ、ね、
これはちょっとこれは危険かもしれないっていうんで、やめとこうってことで思ったんですよ。これならやっといた方が良かったかもしれない
ですね、
あの次回のイベントの時にはぜひやらせていただきますので、その時も皆さんぜひ来ていただきたい
と、ね、
思いますけども ね、
コ ス、 プレを
ね、はい、コスプレとかやったことない、
ない、
そういうない、
ない、
小学校の劇で、はい、なぜか女装したことがあります。
や
った
よ。どんなやつですか。なんか、あの、宇月みそかの場合は、なんか女装もなんか合いそうな気がするんですけどね、なんか、
そうですか、
うん、なんかこう、あの、なんかこう、歌舞伎界に、なんか、なんか、
あ、そうですかね。
うん、あの、化粧を落としたらよくわかんない人が多いです。
まあまあ、確かに、うん、
言われない、名前を聞かないとわからないみたいな人がいるじゃないですか。なんかそういう、
そういう
世界の中。
覚悟を持ってらっしゃるんですか。
ねえ。まあね、他の皆さんはどうですか、なんかこ
れ熊本城でアルバイトしてた時、看板で、
あ、そうか、あれコスプレだよな、
かぶってました、
足軽だよな、
足軽やってましたね、
ね、実はレジオネラ高木は足軽をやってたんですよ、
はい、悔しいですか、
韓国人に絡まれながら、
え、絡まれたんですか、
いっぱいいらっしゃるんですよ、
ねえ、俺は何やったかな、まず渡辺美奈美ちゃんやったことあるでしょ、
え、
トゥーアダルトを歌いましたけどね、
やったことある、
あ、だからいっぱいあるよコスプレは、
そうですか、
だからほら、あの、やってはいけないことなんだけど、警察官の格好して歌舞伎町を歩いたっていう、向こうから本物が来て慌てて逃げた
っていう、偽ポリス、
偽ポリス、それはやったことありますね、あとなんだ、時代劇の格好やったことあるけどね、
あ、そうですか、モンペ来たことあるかな、
モンペ、
うん、
それ何、戦争中の人みたいな、
そうそうそうそう、やり持ってうわーって言って体育館を走り回ったことがある、
なんで不戦勝が
趣味、
違う違う、あの中学校の文化祭で、
あ、文化祭
文化祭でそういうなんか
モンペ来て
モンペ来てどういう賞なんですか、
そういう役柄だったんだよ、
あーねー、やっぱいろいろあるもんですよ、
そうそうそう、あるっすよ、
やってみたくなりますね、
ね、ということで、はい、まあコスプレ皆さんもやっていただきたいなと
恥ずかしい、いいよそれで、
続いては19歳大学生、こちらはあ東京都豊島区だ、東京都豊島区19歳大学生、ラジオネーム爆発的な男
ありがとうございます、こんばんは、
初めて書き込んでいます、400回おめでとうございます、
ありがとうございます。
QIC は2月から聞き始めました。ヘルペス和田さんの、はい、いじめられキャラがいいですね
ファンの方ですか、
ファンですね、ヘイ和田にファンがいる、
すごい、
ね、
おめでとうございます、
ね、今日は受付のあたりにいますけども ね、はい、ね、相変わらず髪の毛が錆びております、ね話が全然変わっております、はいはい、ところでパラッティさんは、はい、仕事などで鉄道鹿児島本線などって書いてありますけど、はあはあ、鉄道に乗る機会が多いとのことですが、はい、鉄道にまつわるエピソードを聞かせてください。
鉄道の話ですか、
私はそこそこの鉄道ファンです、マニアではありませんどの程度のことをこうファンとこうマニアの境界はどのあたりなんですかね、
難しいね、
鉄道ファン、やっぱ鉄道って言うと見るぐらいとかちょっと乗るぐらいっていうところなんですかね、
時刻表を欠かさず買ってる人はマニアですかね、
ああ
、時刻表検定とか
検定とか
ありますね、
あそこまでいくとマニアでしょうね、
あれはこうパッと見てこれはこうなんかこう型番がちょっとすぐやこれキハ58だとかっていう
要するに通称ではなく型番で見るようになったら
その意味が全て分かる、
なるほどなるほど、
ね、
ピンとくると
ね、なんかめったに知らない雲ユニがやってきたとかそういう
何のことさっぱり分からない
そういうような、ね、今度公開されるマニ30だとかっていう、
ね、全然分かんない、
マニ30とかなんかいいと思わないって誰も分からないな
全然分かんない
何ですかそれは、
え、マニ30を知らないの、
マニって何ですか、
マニ30はほら、はい、あの日本銀行所有の、はあ、あの貨車、
ん
あの存在があの存在するということを公にしてなかった列車、あの列車っていうか車両があるんです、
要するにお金を積んでいる、
現金をあの何百億円単位で輸送するやつがあって、窓がなくて、うん、で完全防弾になってて、で警備室とかついてて、でそういうのがあるんですよ、
すごいな、
は
い、
でそれマニ30ってやつがあって今も使われなくなったんで今度小樽かなんかの博物館に公開されるんですけど、
それを、ですね、
ね、俺も1回だけ見たことあると思います。
あ、そうなんですか。
それとかね、
は
なんか、あ、なんかこう、あの、何、あの、ドクターイエローだとかっていう、
ドクターイエローは聞いたことありますね。
新幹線の黄色いやつ。知らない？
知らない。
新幹線があるんですか。
だから、あの、新幹線乗ってるじゃない、こう出張とかで、
はい、
乗ってて、こう、何気にこう、岡山の駅とかで、
はいはい、
こう止まるでしょ、そうすると横にね、たまにドクターイエローがいたりするわけですよ、なんか。その瞬間に、はい、なんかもうあの確実に興味津々になっていくやつは、
はい、
ファンかマニアかどっちかだ
ね、あ、
もうあのその窓の方に吸い寄せられるんだよ、引力を感じるんだよ普通の人はほらパッと見てて向こうにこう富士山が見えてきたりすると、うん、おー富士山だ富士山だとかって言って、はい、見ることがあると思いますけど、その富士山より引力を感じるわけ
イエローイエロード
クターイエローがいるだけでうわーって感じてドクターイエローだっていう
すげー
っていう、うわーってなんか思わずこうカメラをその時持ってなかった時にすごい残念になるね、そう、それが多分ね、まあマニアでしょうね、
マニア
どちらかというと、まあファンを越してでしょうね、
うん、
鉄道にまつわるエピソード、
うん、
私はですね、はい、鉄道あんまあの鉄道というよりは車内販売ですね、
ほうほうほう、
はい、
うん、あの車内販売で私がいつも乗ってたのは、うん、あの特急の有明ってやつに乗ってたんですよ、
はい、
あのリレーツバメとかで、あの博多と熊本と佐賀をこう三角方式でこう、うん、あの、はいはいはい、1週間必ずこう行ったり来たり行ったり来たり行ったり来たりしましたから、う
ん、はいはいはい、
だから週にそうですね、5、6回は特急に乗るわけですよ、
うん、
えらいまた乗りますね、
乗るんですよね、なんだかんだで、でそのたびやっぱり車内販売来るじゃないですか、
はい、
で顔覚えちゃうんですよ、
うんうん、
同じ人ですもんね、
だいたいね、俺の知ってる人はね、だいたいね6人ぐらい覚えてましたね、
すごいですね、
で、まあ、だいたい乗る時間もだいたい決まってんで、向こうもなんかこう決まってんでしょ、シフトとか、
そうで
しょ
うね、
で一人ねすごい人がいたんですよ、
すごい人、
あのね、後ろ姿はね、
はい、
後ろ姿はね、 何ハイカラさんが通るの花村紅男みたいなしかもあれ新聞社かなんかに入った後の花村紅男ちょっと分かんなかったですか、
とても分かんなかった
もうなんかあのモガって感じの大正時代のチャーミングレディはいはいはいハイカラさんが通るねそういった感じですよ、はいはい、なんかちょっといい感じなわけよでこう制服着てね、いるんだけど、それで声が後ろから聞こえてくるんだよ、なんか後ろの車両から、うん、後ろってかこうね、で声が変なんだよな、
声が変
な、あとコーヒーって言うんだよ、紅茶、ジュースにはすまないっていうふうに
言って、なんかイントネーションが、
そう、もう、で、もうその声で分かる、飽きたっていうのが、
あの人だ。
でね、あのいつもほら、こう横を自分の後ろから通り過ぎていくでしょ、はい、だから、基本的に後ろ姿しか見てないですよ、その時はね、はい、後ろ姿はね、なんか、お、なんか予想でだけど、声は変だけど、後ろ姿はいいねっていう。で、しばらくすると、はい、往復して戻ってくるんですよ。その時のショックね。
ショックですか？
あ、
ショ
ック。これがね、
何が起こりましたか？
もう相当なものがありますよ、これは。言ってみれば、裏表が違いすぎるわけじゃない
なんか。リバース
うん。なんかそれでやっぱホットコーヒーなんですよ。で俺の知る限りね、その人ほとんど売れてないんですよね。
かわい
い。あんま買ってる人いないです。俺は何回か買ったことありますよ。
そうなんですか。
で、あの別に比較してるわけじゃないですけど、うん、他になんかちょっと若いお姉ちゃんとかの時があるじゃないですか、うん、はいはい、結構やっぱ売れるんだよね。すみません、ジュースお願いしますとか、ね、アイスクリームとかって言うじゃないですか、うん、全然やっぱその人の時は売れないんだよね。
そうなんですか。
でその人の話をいつも俺ね、うん、話してたんですよ、はい、なんか、その時ちょうどほらだから毎週土曜日に FM 佐賀で番組やってた時に、はい、生放送でやってた時に、はい、今日いたんだよって話またやるわけ
生放送で
、まあ、結構話題になってたんだよ。でスタッフとかみんなもう一度でいいから会ってみたいってみんな言ってたんだ
で、
それでついぞその機会がなくて、はい、で一回みんなスタッフで別府に旅行に行くことになったのね、
う
ん、で俺たちはその何あの熊本から別府に行く班と、はいはいはい、福岡からこうあの別府の方に行く、うん、あれ旧大線を取ってたのかな、はいはい、まあとにかく2方向から来るわけですよ、
はいはい、
で熊本チームがいて、うん、だいたい熊本チームはのんべえチームが集まってたんですよ。前の晩にこっちに来ててみんなで飲んでから行こうって言って、はい、それで乗り込んで特急阿蘇に乗ったんですよ、
はいはいはい、
熊本から別府に行くために、
はいはい、
そしたらいつも有明にいるそのホットコーヒーが来たんだよ。
すごい。
もうその時ね、一緒に乗ってたスタッフがもうみんな泣きそうになってた。嬉しくて、
やっと会えた。
やっと会えた。やっと会えたねっていう。君に会えたっていう。ホットコーヒーでやっぱ売れないんだな。あの人はちょっとやっぱちょっと売り上げに貢献してなかったというような気がしますね。
そうなんですか。
あとはなんだ、新幹線で、
はいはい、
新幹線ってやったらと来るじゃない、なんか、うん、いろんなのが、
うん、
サンドウィッチはいかがですか。
サンドウィッチ
あのサンドウィッチっていうじゃない、サンドウィッチはいかがですか。サンドウィッチはいかがですかって言ってやねえよバカ野郎。
なるほど。
修学旅行の時に、ね、新幹線使ったんですよ、はい、
ほうほう。
でみんなあれ弁当持ってこいっていう手はずだったのね、最初の昼飯だけはね、
はい
はい、で俺ら新幹線乗るんだから車内販売で買えばいいじゃないかとかって 言ってたんですよ、
はい、
でやっぱり来たサンドウィッチはつってきて、すいませんお願いしますって言ったら、俺高校の時だからもう20もう 何年前、20年以上前だよね、
はい、そうですよ ね、
1500円で取られたんだよ。1000円か1500円、
はあ、
ベラボーに高いんだよ、
うん、
でその頃ほらなんだ食堂車は、うん、いろんなホテルが入ってたの、
はあ、
帝国ホテルだったのよ、
は
あ、一番高いやつだった、はあ、うわーと思って、しかも引っ込みつかないな、うわ小遣い少ねえのにとか思って、
は
あ、でもなんかこうたらってこう汗を流しながら1500円とか払って、はあ、でサンドウィッチを食べながらね、はあ
高価ですね。
でその後にね、はい、旅のレストラン日本食堂のウィッチが来たんだよそっちはなんか700円ぐらいで
全然違う、
斜め前のやつがそれ買っててうわ知らなかったっていうちょっと勉強不足でしたっていう。でその後ほらアイスクリームはいかがですか、
はい、
であとほらカスタードプリンがいかがですかっていうのが来るのね。であとね、夕方になると酒を売りに来るんですよ。でその時にこうなんか水割りいいですかっていうそういう売り子がたくさんいて、
はい、
水割りいいですかって、ね、 許可を求められて困るんですよ。よくない。ならぬとかね。でこうなんかそういうむしろそっちの方のエピソードが、
ね、面白い。
社内販売。
社内販売ですね。
独特ですね。
あまり事故の経験とかないんで。
ないですか。止まったとかないです
か。止まったのはありますよ。
ありますか。
こっち側と関係なくてなんか先行してる列車がなんか車かなんかと踏切で出が当たっちゃって、はい、で止まっちゃってね全線。それで何2時間ぐらい止まってたのがありましたね。やったこれで時折に戻ってくるとかなんかもっともっと時間かかるとかもう全額戻ってこねえかなとかそういうこととか思ったりとかいろいろありましたけど、ね、まあそういうようなことでよろしいでしょうか。
はい、ありがとうございました。
ちょっと鉄道ネタで散々引っ張ってしまったんですけれども、はい、今日はですね、懐かしいコーナーをですね、はい、いくつかやっていこうかなというふうに思っておりますけれども、はい、まずここからお送りしていくコーナーはですねこれをいきたいなと思います。ザ・トゥルース。わっ、いや、あー、ね、よっ、さあ分かんない方には分からないと思いますね、
はい、懐かしいですね。
何年ぶりですかね。
相当なりますね。
トゥルース2まで行きましたかね。2か3まで行きましたですね。そろそろまた復活するんじゃないかと言われてるんです。要するにあなたが真実だと言い張ればどんなことでも真実になるのですというそういったコーナーでございました。今日はどんなトゥルースが来ているか、早速別に呼びかけたわけじゃないんですけど、はい、やっぱ常連リスナーうまいですね。はい、狙ってきます。
募集してない
のに。かつてやってたコーナーを狙ってきてますね。
さすがですね。
さすが。
で、そういったことで別に本当はやるつもりなかったんですよ。そういうのが来ちゃったんです。
すごいな。
やるということで早速、はい、今日の一作目と一作目じゃないんだ。最初の真実をお届けて、していきましょう。
はい、
さあ最初のザ・トゥルースはこちら。29歳。相変わらず自由人。こちらは埼玉県新座市だな。ラジオネームインパラ百鬼丸からのザ・トゥルース。昨夜串カツ屋で一杯やっていると隣になんとなく見覚えのある親父が座って、串カツ晩酌セット1280円を注文していました。誰だったかなとチラチラ見ていたら目が合ってしまいました。おお兄ちゃんどうだい、一杯やんないかいと言ってビールをついでくれたその親父、なんと小渕元首相ではありませんか。ぶっちったら参ったよ、森のやつに死んだことにされちゃってさ。その後小泉だろ、出る幕なくてなとこぼしていました。宴は深夜まで続きました。楽しかったです。
すげえ。
ということで
飲みたくもなりますよ
ねいきなり何だろうというふうに思ってる方も多いと思いますけどねえ、こういうコーナーだったんですよ。
なるほど
ね、どうでしょうか。ちょっとやっててすごく恥ずかしくなってきましたねえ、久々に出てきましたね。小渕シリーズがあったんですよ。
シリーズになってたんですか。
小渕の時は死んでないという目撃情報がたくさんかつてあったん
です。あ、すごい。
久しぶりに来ましたね。
あらまあ、
また見られた。
ちょっと今ピンとこないと思いますけどね。
ちょっと忘れかけてたよ。
森のやつに死んだことにされちゃってさって言って、はい、今思い出したのは今日手伝ってくれてる森ちゃんのことをちょっと思い出しました。森総理の存在すら覚えてませんからね。
忘れてましたね。
ね、
懐かしいですね。
相手革命ですからね。
相手相手相手だよ。
相手革命
に日本語ですもん
ね。というどうですか。ね、水前寺はこれは初めて今体験してると、こういう真実が報告されているわけです。ね、生存説が今、出てきました。
されされているわけですね。
ね、どうですか。
やっぱ見た人がいるんだから本当でしょうね。
レジオネラ普通だね。普通になんか答えてるね。
ね、インパラ百鬼丸がそういうわけですからね。
串カツ屋に
こいつ前。 あのケニアにいたんですよ、はい、僕の人
ケニアに
ケニアにいたんですよ、はあ、ケニアにいた頃からそんなことを語ってましたからね
ちょっとこうちょっとあんまりトゥルースっぽくないね
海外に行っても
このトゥルースに送ってくる常連って結構いるんですけど、はい、いっぺん会ってみたいですねどれほどの嘘つき、あ、いや、そんなこと言ってる、続いての、続いての、ザ・トゥルース、はい、いきましょう。岐阜県岐阜市26歳自営業ラジオネーム十兵衛からのザ・トゥルース、あ、こういうやり方だったですね、今思い出しました下呂温泉に通じる道の途中でヒッチハイクをしている宇宙人に出くわしました人の良さそうなやつだったので乗せてやると下呂温泉に行きたいんですけどということでした。私も湯に浸かりに行くつもりでしたのでその旨伝えますと宇宙人もますます上機嫌になり楽しいドライブとなりました。メキシコ上空で軍用機に追いかけられたんですよとかイラクで人質にされそうになったんですよとか楽しいエピソードを語ってくれましたすっかり意気投合して今彼は私の店で住み込みで働いていますこれも異文化コミュニケーションというやつでしょうか。
誰
働いてんだ。働いてんだ。
なるほど、
宇宙人ネタも名物でしたね
そうなのか。
宇宙人はね、はい、あの本当によく出没してますよ。
そうですか、うん、
このメキシコ上空で発見された謎の光というのもありましたけどね、はい、これだとは思いませんでした。
そうですね、
ね、ね、確かなんかね、なんか長崎とかいろんなところに出没してましたね。確か私が覚えてるのはね、一緒にね、その宇宙人としっぽく料理に舌つづみをしたとか、なんかそういう
観光地によく
現れる、なんか
ちょっと右側だね、
宇宙人も。なんかそんなそんな話がよくあったというふうに記憶してます。あと地底人ネタというのもありましたね。
おお、怖いね。
なんかあの近くになんか洞窟があって、はい、そこから明かりが漏れてるんでちょっと行ってみると、はい、なんか入場ゲートがあって、はい、人のいいおじさんがなんかこうもぎりをやっていて、そうでなんかキャッシュカードも使えるよとかなんとかっていうそんな話で、で地底の世界が楽しくて今そこから暮らしそこで暮らしてますとかっていう、そういうあのいろんなエピソードが。
光ケーブル
宇宙人、地底人、あのなんか半魚人とか、そういうのはたくさん世の中に存在するんだということがこのコーナーによってですね、つまびらかになっているということでございまして、本当にあの世界のですね常識にですね一石を投じるという
ちょっと現実を知らなかったよ水前寺、
そうですね、
非常にこう問題大きいコーナーということにな
っています。今が問題だね。
はい、というわけでございまして、
はい、まあ、
これを公開でやるとすごい恥ずかしいなってことを今日初めて分かりました
。どうしよう初めてだけど、どうしよう。
私が考えた話じゃないんですよ、考えたじゃないですか、目撃したわけじゃない
ですよ言葉には気をつけてください、本当に。
まあこれを機会にですね、またあのそういう大変な思いをされた方、はい、
体験
をされた方がいらっしゃいましたらですね、
そ
のセキララな告白をですね、
そうそうそうそう、
この番組宛てに送っていただきたい
なと勉強しますんで
思います、
はい、
では、一旦 CM に行きまして、なんだか今日も進行がよく分かりません、
はい、
なんかめちゃくちゃですよ、
めちゃくちゃ
さっきからと思います、
はい、